おはようございます。高原剛一郎です。さて、紅葉の美しい季節になりました。ところで、秋になるとどうしてあんなに見事に葉っぱの色が赤くなったりオレンジになったりするんでしょう。実は夏が終わりに近づくと、木は葉っぱを枝から落とす準備に入るそうです。空気が乾燥している冬に葉っぱをいっぱいつけていると、そこから水分が蒸発して樹木はみるみるうちにダメになるというんです。それで木は夏が終わると葉っぱの付け根に特別の細胞の仕切りを作ります。これは枝と葉を引き離す分離体です。この仕切りの細胞ができると、枝からの養分が葉っぱに行き渡らなくなります。そうすると緑色の元である葉緑素が作られなくなるんですね。するとそれまで緑に隠れていた赤やオレンジ、黄色の色素が表面化して、これが紅葉となるんですね。秋の植物があんなに美しいのは、来たるべき冬の現実に向き合うからだと言うんです。私は人間にも同じことが言えるんじゃないかなと思います。どんなことであっても現実に向き合っていくということは解決の第一歩であり、人間を人間らしく変えていくことになると思います。さて、聖書の中に放蕩息子の例えという話があります。父の財産を踏んだくって放蕩に身を持ち崩した息子が、何もかも失った後で心に変化を起こします。その場面を聖書は簡潔にこう言ってます。しかし我に帰った時、彼はこう言った。父のところにはパンが有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。後に彼が父の元へ戻るターニングポイントは、この一節に凝縮してますね。それは、我に帰って、自分のしてきたことに向き合うという作業だったんですね。さて、今の世の中は、癒しブーム、楽観主義、楽天主義、可能思考ということがもてはやされる時代ですね。私も物事の暗い面より明るい面を見ることはとても大切なことだと考えています。しかし、こと罪については楽観的に考えない方がいいと思うんです。自分の現実から目をそらさずに見据えていくということは絶対に必要なことですね。先日、アルコール依存症についての記事を読みました。この依存症の特徴の一つは、患者自身が自分がアルコールにハマっているということを癌として認めたがらないことだって言うんです。例えば、典型的な症状が10あって、9つ当てはまるのに、まだ症状が出ていないたった一つを取り上げて、自分は依存症ではないと言い張ったりします。こうしてずるずると深みに入り込んで、引き返せないところまで押していきます。これを否認の構造というそうです。結局方々でトラブルを起こし、どうにも行き詰まった挙句に、患者本人がこれじゃもうダメだというそこに落ち着いて、そこから初めて治療がスタートするんだそうです。自分がハマっているという現実に目を向けない限り、解決は始まらないんですね。数年前、世界的なベストセラーになった本に、平気で嘘をつく人たちというのがありました。何かトラブルが起こった時、普通は自分の中にも幾分か非を認めて次に生かそうとします。しかし、トラブルが絶えない人には特徴があるって言うんですね。それは、自分を肯定することにのみ救急として、いつも悪いのは周りなのだと思い込もうとする考えです。そして周囲がひどくて悪いんだと思うためには、平気で嘘をつきます。そしてその嘘は第一に自分に対してつく嘘です。そういう方法で長く人生を乗り切ってきた人は、しまいには嘘を嘘として気づけなくなってしまうっていうんですね。長い間かけて身につけた人生の構えは、なかなか取れないもんです。しかし、自分の中にある自己中心性を罪として自覚しない限り、聖書を理解することはできません。なぜなら聖書は 自己中心的な人間を地獄から救うために来た方について語っているからです。罪人でない人にとっては、聖書は永遠に人ごとの本です。聖書は罪人に当てて書かれた救いの本なのです。さて、あるところに幸せな4人家族がいました。ご主人は国立大学病院勤務のお医者さんで、奥さんとの間に2人の娘さんがいました。ところがある日のこと、このご主人は裏若い女性を家に連れ帰ってきたのです。この日を境に家は生き地獄のようになりました。なんと、思春期の娘がいる家の中で、一夫多妻の生活を公然と始めたのです。やがて夫人は心を病み、二人の娘を連れて実家へ帰りました。しかし、深く傷が残ったのです。特に下の娘さんは、抜群に優秀な人でしたが、それだけに心も繊細でした。大好きな、そして信じきっていた父のみだらな行動に、怒りと不信でいっぱいになり、とうとう精神を病み、自殺の失敗の後遺症と病気で数年後に亡くなったのです。残された母一人子一人は怒りに燃えたぎっておりました。ある時、近所のクリスチャンから教会に誘われ、そして生まれて初めてキリストの集会に行ったのです。そこで聞いたメッセージ、聖書のテキストは、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈れ、という御言葉からだったんです。自分の敵を愛しなさい。なんてバカなこと。なんというお人よし。聞いた二人の心は癒されるどころか、火に油を注ぐことになり、集会から出て行ってしまったんです。しかし、何度も誘われるうちに、再び集会に行くようになり、そこで、この言葉を語ったイエス・キリストが、どのような生涯を歩まれたのかということを知るに至ったのです。あなたの敵を愛しなさいという言葉は、決してお人よしの言葉なんかじゃない。現に、あなたに敵対する者がいるということをちゃんと前提として認めている言葉ですね。そして何よりもこれは、口先だけの道徳ではなく、イエス・キリストの人生の要約であるということに気づいたのです。キリストほど人を愛した方いませんでした。しかし、キリストほど人から目の敵にされた方もまたなかったのです。目の敵にされるだけの理由は何もありませんでした。むしろ誰からも感謝されて当然の方なのに、この方は憎しみの的となり、あの十字架の上に釘付けにされたのです。そして自分を殺す者たちのために、張り裂けるような大声で祈られたのです。父よ、彼らを許してください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。この二人の親子は、わかりました。実は自分たちこそ神に背いて、神から離れ、神などいないかのように生きていたもの、いわば神の敵となって生きてきたものだ、ということが分かったのです。あなたの敵を愛しなさいと言われた方は、ご自身の敵を文字通り愛し、十字架にかかっても愛することをおやめにならなかった方だ。この方こそ私の救い主だ、と信じたんですね。さて、キリストは愛してくださいます。一体誰を愛してくださるんでしょう。それは神の敵、キリストの敵となっている人々を愛してくださるんです。もし自分自身を顧みたとき、我こそは神の敵、神への反逆者だと思ったら、その時こそ思い出してください。キリストの取りなしは紛れもなく私のためだったんだと。神はご自分の敵であった私たちを愛しておられるのです。この事実に気づける人は、まず我に返って自分の現実に向き合う人だけです。ぜひ祈ってください。神様、どうぞ私が自分の現実に向かい合って、次に神の愛の現実に向かい合うことができるように、私の救い主としてキリストを信じさせてくださいと。